ありがとうございました。
ほらほら、これなんか白蓮さんのミステリアスな雰囲気がよく出てません？背景をぼかすとこうなるのか。あー、かわいい。三つ子なのにどうして白蓮だけこんな雰囲気になるのかね。プロのカメラマンというのやはりすごいものだね。白蓮の内面が本当に写真に現れている。じゃあカレンダーの1月から12月まで、これが1月で、6月で、12月がこれで、こんな並びに決めていいでしょうか。
良きかな良きかな。
世の男どもは並びなんぞどうでも良いのだろうけどね。じゃあこの案を持ち帰って伝えておきますね。最終判断は広報スタッフに任せますが。
了解です。
では残りのこれらの写真は、はい、どうぞ白蓮さんにお渡しください。
ありがとうございます。ではでは、確かに
藤沢くんを釣る餌がまた増えたね。
ナタリアったらもう。それはそうなんだけど、
ところで昨日の新聞お読みになりました？文化欄の記事。
読みましたよ。
あれだけ書かれるとさすがに藤沢くんもめげたかもね。大久保さんも藤沢さんのこととても心配していて。ただいま。
お帰りなさい白蓮先生。
おーい藤沢くん、店番はここからでもできるからお茶でも飲もう。
白蓮もこっちおいで、琴音さんと一緒にお茶しましょう。
はーい。
神谷三姉妹の出演するラジオドラマが最近話題となっているようで結構なことだ。しかし数々の事件現場を経験してきた私に言わせれば、あのラジオドラマは出演者の魅力を除けばドラマとしては破綻していると言えるだろう。特に捜査の実情を無視したあのドラマの脚本は失笑の対象にしかなり得ない。例えば先日放送分の警察と古物商との連携の下りである。ドラマでは警察と古物商とがタイトなネットワークを構築しており、窃盗犯が盗んだ仏像を売りさばこうものなら立ちどころに足がついてしまう。犯人はそれを恐れて盗んでしばらく経つにもかかわらず古物商に接触することをためらっている。とまあこんな下りだったが、実際のところは警察と古物商とのネットワークはあるにせよ番組で言われたようにはならない。盗難の情報や捜査協力依頼が瞬く間に行き渡るなどという魔法のようなことは起こらないのである。番組を楽しんでいるリスナーの皆さんにご注意申し上げるが、あれはあくまでもフィクションなのですから、警察に過大な期待をなさいませんように。捜査現場を熟知している者としてとりあえず警察を擁護しておこう。では実際はどうなるか。例えば福岡県内で起こった事件の盗品がお隣の佐賀や大分などの古物商に持ち込まれでもしたなら、捜査側としてはお手上げ状態となる場合がほとんどなのである。電話、電報、郵便などを駆使しても盗難情報が古物商まで届くにはそれなりの時間がかかるし、何より盗難情報が各古物商に物理的に届いたからといって即その情報が古物商の管理マニュアルに組み込まれるわけではないのだ。古物商によってはその情報は何年もの間単に現実味のない情報でしかない場合もあろう。いや、実際はこういったケースの方が大半を占めるのである。端的に言えば盗難情報が行き渡ってもそれを本気で気にかけるものなどそんなに多くはないということだ。だから窃盗犯が躊躇して盗品を古物商に持ち込まないなどというのは現状を知らない脚本家の空想に過ぎないのである。ひどいですよねこの記事。
藤沢くん散々書かれてるわね。
はぁ、
藤沢さんかわいそう。ドラマとしては破綻している。ナタリアさんたら失笑の対象。
白蓮先生まで。
皆さんどうしちゃったんですか。藤沢さんがかわいそう。大丈夫ですか藤沢さん。
こういう時人間の本性ってわかりますよね。辛い辛いわ。
藤沢くんガンバ。
はい。わざわざおいでいただきありがとうございます。
なんのなんの、白蓮カレンダーが出来上がったと聞いたら 一日でも早く拝見したくってみんなで押しかけちゃいました。
皆さんいつもながら仲がいいですね。羨ましい。大久保さん、カレンダーを皆さんにお配りしてくださいな。
はい、お嬢様。朝朝皆さん、どうぞご覧あれ。はい、白蓮さん、ベロニカさん、ナタリアさん、それからお待ちかねでしたね、藤沢さん。
ありがとうございます。
藤沢さん、お元気そうでよかった。
ご心配かけてるみたいでどうもすみません。藤沢、この通りピンピンしております。
はい、
よかったです。
おお、なるほど、素敵、可愛く撮れてるね。白蓮、
こうして拡大されると写真サイズで見るのとは随分違うものだね。
ああ、この9月の写真がいいですね。
どうだい白蓮、感想は。
いつもこちらのモデルの仕事をさせていただくたびに思うのだけれど、雑誌の取材よりずっと私の好みに合っているのね。
本当ですか？
本当です。スタジオの写真はあまり好きではないので。
ありがとうございます。スタッフに伝えておきますね。きっと喜びます。
あの、失礼して、あちらの部屋でじっくりカレンダーを拝見いたします。
どうぞどうぞ。
わあ、12月の白蓮先生もいいですね。
よかった、藤沢さん本当にお元気になられたみたいで。
琴音さん、お気遣いありがとうございます。
琴音さんは本当にお優しい方ですね。でも琴音さん、もう大丈夫。藤沢くんがダメな脚本家のふりをする必要はもうありませんから。
ダメな脚本家のふりですか？
そうです、ふりです。
藤沢さん、一体どういうことなんでしょう？
要するに、どう申しましょうか。
実は私たち、あのラジオドラマと新聞記事を利用して、実際に福岡で起こった仏像の盗難事件を解決しようとしていたんです。
きっかけは田川警部ですけどね。お嬢様、この方たちがまた何かわけのわからないことを言い出しましたよ。
今回は隠し遺産のお話ではなさそうね。
すみません皆さん、もうちょっと詳しくお話しくださいな。
4ヶ月ほど前に福岡県内のあるお寺から10体の仏像が盗まれるという事件がありました。まあ高額な仏像でもなく、あまり大きく報道されなかったので琴音さんたちの記憶には残っていないと思うのですが、ご存知でした？
それってひょっとしたらね、大久保さん。
はい、それでしたらつい先日の新聞でその事件の犯人が捕まったという記事を読みましたわ。ラジオドラマのような事件が実際にあったんだとお嬢様と話していたのですが。
そうです、その記事の事件のことです。
つまりですね、その事件が解決したので藤沢くんはダメな脚本家のふりをする必要がなくなったんです。
そういうことなのですがね、まあこれでは琴音さんたちには理解できないだろうから、もう少し経緯をお話ししておきましょう。
お願いします。
今申し上げました福岡のお寺なんですが、実は私が日頃お世話になっている田川警部のご実家なのです。それで田川警部から盗難事件の話を聞いたときに、事件解決に向けて何かしらのお手伝いをしたいと思った次第なのです。はい、
そこで田川警部とナタリアの作戦会議が喫茶サミットでゴニョゴニョゴニョゴニョって具合に始まったわけです。その一方で神谷消防の自作ラジオドラマの放送が進んでいて、それでナタリアのスケジュール調整の問題もあって、どうせならこの二つの動きをまとめちゃえってことで、田川警部の情報をもとに藤沢くんと白蓮が筋書きを書いていったというわけです。
こういう時のお姉ちゃんのマネジメントは秀逸なのですよ。
今回の作品の脚本は流動的だとおっしゃったのはそういうことだったんですね。
はい、現実の事件の成り行きを見ながらの脚本でしたので。成り行きとおっしゃいますと？具体的には戸川警部のご実家の仏像を盗んだ犯人に犯行後全く動きがなかったということですね。まあ犯人も何かしら本能的に売りさばくのを躊躇していたのかもしれません。しかしこれはありがたかった。警察から古物商などへの情報を浸透させるのに もう少しじっとしておいてほしかったものですから。
それでラジオドラマの中では警察と古物商とのタイトなネットワークを強調して、宗教美術品の盗難は売りさばくのに大変苦労すると力説しました。もしそのラジオドラマを田川警部の仏像を盗んだ犯人が聞いていたら、おそらくおじけついて売りさばこうとせずにじっと待つのではないか、そういう期待を込めた脚本にしたわけです。
なるほど。でも窃盗犯がラジオドラマを聞いていなかったら、
そのことも考えてあのラジオドラマに注意を向けさせる工夫をいくつかしたわけですよ。毎回毎回脚本にケチつけていたあの新聞記事がそうですね。
そういうことです。人ってネガティブな意見に群がりますからね。おかげであのラジオドラマや脚本家は注目の的になりました。それでも犯人がラジオドラマを聞いていなかったら、それはもうお手上げってことで諦めるつもりだったんです。
藤沢さんたちはあの記事を書いていた人とはグルだったということですか？
グルもグル、田川警部ご本人だったわけですから。
田川警部さんが書かれてたんですか？だから皆さん藤沢さんを慰めるでもなくからかっていらっしゃったんですね。そういうことです。脚本を叩かれて注目を集めるというのが藤沢くんの役目だったのですよ。
そして全国の古物商に情報が行き渡った頃合いを見計らって、先日琴音さんが読み上げてくださった記事を田川警部が新聞に出したわけです。
実際は盗品を売りさばくのは簡単だという内容のあの記事ですね。
そうです。それこそが嘘の情報なんですけどね。
そしてその嘘800の記事を読んで安心したバカな犯人は盗品である仏像を売りさばこうと動いたわけです。
面白いくらいにこちらの読み通り、
鹿児島の骨董屋で売りさばこうとしたみたいですよ。意外に遠くまで行ったんですね。
ええ、でも日本の警察を舐めてはいけませんよ。日本には交番がありますからね。交番勤務の警察官が管轄の古物商に丁寧に説明して歩くわけです。警察と古物商の連携がゆるゆるなわけないじゃないですか。
一つ質問がございますが、よろしいですか？
どうぞ。
先ほど盗まれた仏像は、それほど大した価値のあるものではない、とおっしゃったように思いますが。
確かに。
それにしては、田川警部はじめ、ラジオ、新聞などを駆使した大取り物でございましたね。規模が大きいと言いますか。
確かにそうですね。トキワグループのご理解がなければできませんでした。
トキワグループってやはりあのトキワグループですか？
はい。実は昨年ひょんなことからそのグループの総裁のお子様といってもいい年のおじ様なんですけど、その方と白蓮たちが知り合いになりましてね。
その関係でグループの総裁と私たち三姉妹が会う機会があったのですが、その総裁がお姉ちゃんのこと気に入っちゃって気に入っちゃって、それで今回もラジオや新聞にかかる金銭面の援助を全面的にしてくださったわけなのです。
わあ。
でも大久保さんの質問はこういうことではないですね。価値のあまりない仏像探しにどうしてここまで入れ込んだかなのでしょ？
まさにそれです。
ここだけの話ですよ。実は田川警部、息子さんが5歳の時に田川警部に書いたお手紙を宝物にしていたんですが、それをなんと仏像の台座に保管していたんですよ。まあ、では仏像というよりその手紙を取り返そうと。
そうなのですよ。
仏像盗まれた時の田川警部の慌てようと言ったら。
そんな田川警部に心打たれてナタリアが一肌脱ぎましょうということになったんです。意外と情け深い妹ナタリアです。
たか？ん？やっと食いつくか？いや、まだ餌をつついてるだけだな。パクッといけ、パクッと。おお。
逃げられた。結構な手応えだったんだが、今日はなかなか釣れないな。
そろそろ日も暮れ始めたな。秋だから少し肌寒くなってきた。今度こそひたすら魚を釣りながらじっと待つ藤沢であった。なんちゃって。砂浜を歩く美女が絵になるね。まったく。
あれは洋服着てるけど、ひょっとして白蓮先生？でもなんでこんなところに？あ、こっち見て手を振ってる。間違いない、白蓮先生だ。
嬉しい。
でもなんで白蓮先生が釣りを？いやいやいや、そんなわけないわ。ひょっとして僕に会いに来たとか？いやいや、それもっとないわ。白蓮先生、一体どうして？
やっぱりここだった。
よくここだってわかりましたね。
藤沢君、考え事するときはご実家の海で釣りをするんでしょ？
よくご存知で。
もちろんご実家に電話して確かめましたけどね。
なんだ。それで一体どうなさったんですか？
藤沢君に会いに来たんだけど、それが何か？
うそ。
本当だけど。
こんなところまでわざわざ？マジですか？
本当だってば。藤沢君と一緒に飲もうかなって思ってビールも持ってきた。ほら。
本当だ。でもなんでまた？
二人でお話ししようかなと。研究室でお話しするようなことでもないし。
なんだかものすごく緊張しちゃいますけど。
藤沢くんと二人っきりで飲むことってこれまでなかったしね。
言われてみればそうですかね。
まずは飲みましょう、ビール。
あ、私が開けますんで。指切ったりしたら大変ですから。パシューン。どうぞ。
ありがとう。
で、どのようなお話でしょうか？
あ、ひょっとして弾いてるかも。
おお。
またやられた。
だから今藤沢君、もしかしてちょっと辛いのかなと思って。
やっぱり白蓮先生だ。あのメッセージに気づいてましたか？
もちろん。
僕やっぱり直に言う勇気なんてないんですよね。でも気持ちだけは伝えておきたい。気づいてもらえないならそういう運命かなって。それにあんな風にすればたとえ気づいてくださってその気がなくても気づかないふりしてもらえるし、そうすれば今の関係が崩れることもないしなと思って。
そうね。
所詮は気の小さい臆病者のやり方です。はい。
公共の電波を使っていて臆病者もないでしょ。
それもそうか。
なかなか大胆でよろしいのでは。藤沢くんらしいかも。藤沢くんは楽しい？今のままでも
文句なく楽しいですね。
そう。
よく言うじゃないですか、このまま時が止まってほしいって。ありふれた表現ですけど、今の僕の毎日にはぴったりの表現なんですよ。
そっか。
白蓮先生と二人っきりで飲んでる今は別の意味で時を止めたい瞬間ですけどね。
藤沢くん。
はい。
就論も目処がついたことだし。
おかげさまで4年かかりましたけど。
来年の春には修士課程終了となります。おめでとう。
はい、白蓮先生。
これからは時々こうやって二人で飲みながらお話をする時間を持ちませんか？
いいんですか、白蓮先生？
はい。
ありがとうございます。
藤沢くん。
はい。
これからはあなたは私の大切なお友達、初めての親友。
親友ですか？
そう、親友。それも私の人生の中で初めての。
初めての親友。
私もね、 あなたの願いが叶うことを祈りたい。
ありがとうございます。
そして私はあなたの願いが叶うよう全力で応援し見守ります。だから今みたいに辛い時は私に言いなさいね。
ありがとうございます。ありがとうございます。
親友なんだから私の悩みも聞くことになるけれど大丈夫？
はい、大丈夫大丈夫。
この倉庫が神谷三姉妹のアジトってわけですか。一体何を根拠に私がペテン師だと。勝負させてもらおうか。手触り。全くスリルある勝負でしょう。なんというスリル。叩き割ればいい。理性的なナタリアさんに敬意を。あまりにも私に不利な。結構悩んでいらっしゃるみたいですね。今回はドローってことでどう？しくじったぜ、まったく。てへって。くそー。だ黙れ。さ詐欺ってあなた。意外と可愛いだなんて。そんな。